半期報告をさせていただきます。半期、終えまして、やっとですね、やっとというか やっと少しだけロータリーのことが分かる、分かってきました。それでこの上半期ですね、この上半期で、最も大きなイベント、イベントはやはりこの8月30日の伊藤さんの会出席50年を祝う会です。50年の会出、会見もすごいんですけど、会出席祝賀会の時の例会、例会出席が 100% というのにも感動をいたしました。伊藤さんの人望と茅ヶ崎ロータリークラブの結束力を強く感じました。ですね、それから前回ですね、会員増強委員会の時ですね、会員維持も兼ねた会員増強、委員会の時に、田中増強委員長が加藤さんとか話されたのか、た言葉ですね、上半期で一番なんか印象に残った言葉で、褒めて怒る人はいないってなんかそんなこと話されたんです。それがなんかすごく印象に残ったというか、すごい重い言葉だなと思いました。それでだから褒めるわけじゃないんですけど、山口海上監督のスピーチのうまさは本当につくづく感心しております。反応がないんですけどスピーチのうまさ、スピーチのうまさ、やっぱり声もいいですね。やっぱりね、いや前スピーチはバカだというのが前に教わったんですけど、やっぱりあれですね、やっぱり能力ですねもうありますね、そういう感じは使ってます。それとですね、上半期ですね、この上半期スマイル会計の上半期、の金額が873,900円で、このうちの12万円がクリスマス家族会のオークションの売り上げですので、このまま、いきますと、大体今年度の予想金額は大体160万くらい、になるんじゃないかと思います。それでいつもスマイル委員長の柳さんや佐々木さんにはいつも私の汚い字を読んでいただきまして、ありがとうございます。それからあと他の会計状況などについては2月のクラブ協議会の時にお話をいたします。それでクラブ協議会のことを、お話しいたします。クラブ協議会は皆さんご存知だと思いますけど、大体年間4回から6回ぐらい、を開催するということを推奨されております。それでこの6回のうちの、1回目が あとです、まあ、これ2回目、1,2,3,4,5,6 の2番目から先に行きますと、2番目が7月1日以降に年度計画について協議し採択するということで、それで、3番目が地区ガバナーの公式訪問の2週間前に準備を整えるということで、これはガバナ補佐が来られた時にのクラブ協議会ということです。それでその4番目が公式訪問、ガバナーの公式訪問、ガバナーの公式訪問の時にクラブの状況について話し合うということになっています。これ菅原ガバナーはこれクラブ協議会じゃないとか言われてましたけど、この、ロータリー情報マニュアルの通りですと、やっぱりクラブ協議会ということになるんだと思います。それから5番目が、ロータリー年度の半ばに目標に対するクラブの進捗状況を検討し、ロータリー年度の残り半分の期間のクラブのプログラムを決めるということで、これは今度の2月に、予定しております。それから、6番目が地区大会の後クラブの計画を完遂するためのに役立つアイデアと提案を提供するということで、この地区ですね、当地区は10月に地区大会を行ってますので、この後はいつも地区クラブ協議会はあまり開催してないんですけど、それでこの1番目なんですけど、この1番目というのは、 に最初にこの出て1番目に開催するのが地区協議会の直後に地区協議会において立案提案された計画並びにクラブが年次の RI テーマと強調事項を組み込む方法について説明検討し協議する。それでこのクラブ協議会は会長エレクトが議長を務めということになってまして、他のクラブに聞いてもやはりこれをうちの場合は今度5月に予定してますけど、これは会長エレクトが主催するべきものですね。今までずっと、まあ、会長が今まで の報告ですね、今まで通り、1年間の報告みたいな形で行ってましたけど、そうじゃなくて、正しくはこの会長エレクトが、まあ、次年度の議論について協議する場ということになっています。それで今度この地区協議会というのが4月21日に麻布大学で開催されることが決まっております。それから、それでこの自分の年度のこの上半期のすごい反省点なんですが、それはペッツに行って、なんて言いますか、知られたというんですけど、まあ、もう1月からまあ、その年度自分の年度はもう始まってるんだということで、1月から準備をしなければいけないということを言われると、あとこの 2,3 ヶ月の前からの活動が足りなかったなというのはすごい反省点であります。あとそれからですね、あと年次総会年次総会が、いつも、定款でいくと定款には各クラブの最速に従って12月31日までに開催するとなってます。それでうちのクラブ最速では12月の第1例会に開催するということで、それで、今年次次年度の、会長ですとか次年度の役員を決めるんですけど、それでその時に杉本先生から言われた例会を一回転職して終わらせて、それから、この年次総会に入るということと言われてましたんですけど、うちのクラブとしてはいつも例会が終わってそのまま年次総会やって、年次総会が終わってから転職をする形で進めてました。それでですね、他のクラブに聞いてみたんですよ。茅ヶ崎湘南ロータリークラブに聞いてみたら、茅ヶ崎湘南の方はやっぱり全部、年次総会まで終わってから転職する。それで茅ヶ崎中央ロータリークラブの方はやっぱり一度例会を閉めてそれから年次総会をやるということで書かれてまして、それで地区のユンヒさんにも聞いたんですけど、結束会とどっちでもいいんじゃないかということで、だから、まあ、そういうことで来年度は理事会でまた決めていただくようになっています。それとあとですね、今度第3回の、会員増強委員会と新会員歓迎会が2月7日に日本政府の電機関士の伝で行いますので、大勢のご出席をよろしくお願いいたします。それと、あと、また来週ですね、来週は、この会員増強委員会、まあ、主催といいますか、主催の女性候補者の招待日となっております。一応ですね、女性、商工会社の女性部、の副会長の2名の方 とあと、私の方で 2,3 名声かけております。あと、そう、田村の戸塚さんと青年部の石倉さんですね、今連絡して何名ぐらい来られるかわからないんですけど、もう1名ぐらいはなんか入ってくれるというようなお話を伺っております。 ちですかね、自己理解。それじゃあ、ちょっと、先ほどお話しました、この東日本震災復興基金という、これを補助金を申請した、これの趣旨ですね、趣旨がありますので、ちょっとこれを、読まさせていただきます。昨年3月11日に発生した東日本大震災で100件あったホタテ養殖業者が壊滅的な打撃を受け、ほとんどの方が漁を失いました。1年以上経った今でも8件の業者がなんとかホタテ養殖の火を消さないように頑張っております。震災により海の施設も陸の施設も全て破壊または流されてしまいました。既存の大槌漁協は倒産に至り、新たな立ち上がった新大槌漁協ではたった8件のホタテ養殖業者に国の補助金も手が回らず取り残された状況に至っております。近隣の比較的大きな自治体を控えるホタテ養殖は補助金もつき、インターネットを駆使していち早くホタテの養殖を軌道に乗せております。ところがこの大槌のホタテ養殖業者は補助金もほとんどつかず、個人の預貯金もないところにインターネットを使える方がほとんどいないという状況です。まさに近隣から見ると狭間で見捨てられた状況で現在に至っております。ホタテ養殖は他の養殖と異なり、稚貝から出荷するまで3年かかります。出荷するためにホタテ貝を巻き上げ機がないためにアルバイトを使って長大な費用を支出しております。ホタテの表面についたフジツボなどの小さな貝を削るための機械がないために出荷量が極端に限られてしまっています。こういった悪循環を解消できる機械類を少しでも多く援助できればと思っております。この昔から続いておりますホタテ養殖が復興するために、我々茅ヶ崎のサンロータリークラブが少しでもお手伝いできればと補助金の申請を、行いますということです。以上です。あと半年よろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。それでは20分もありますけど頑張って、半期報告を幹事の方から行わせていただきたいと思います。クラブ委員会活動計画書に幹事のところも、計画目標みたいなものを書かせていただいております。それを自分で作ったわけなんですけど、読み起こしてみるとですね、国際ロータリーの定款最速及び茅ヶ崎ロータリークラブ定款最速内規を遵守し円滑なクラブ運営に努めますと最初に書いてあるというところ、この半年どうだったのかなとちょっと思い起こすんですけども、おかげさまでですね、皆さんのご協力いただいておりますので、円滑なクラブ運営というのはちゃんとというか、できてんじゃないかなというふうに思う次第でございます。私半年幹事務めさせていただきまして、何してたのかなとこういろいろ思い出してみるんですけど、結構日々その場ではこうやってるつもりなんですが、ちょっと時間過ぎるとなんかほぼ忘れてますね。あんまりいつ何をしたとかそういうことはいろいろ資料を見起こしてもあんまり覚えていなくてですね、何をしていたんだろうなんていうような思って、た次第です。ただその中で幹事だからっていうことでもないんですけど、前年は初めて台北の方に行かせていただきました。これはそうですね、去年1回も行ったことなかったので、ぜひ1回という、 感じでもありましたし、初めて参加させてもらったんですけど、やっぱりあちらの皆さんの歓迎の凄さというのを初めて認識しましてですね、姉妹ロータリーというのはいいなと感じて、3日3泊ぐらい行かせていただきました。その際に他の日本の他から、いくつか5つぐらいですか、全部言えないのが情けないんですけど、その中で世田谷ロータリークラブがありまして、特にそちらの方とこちらにも1回メイキャップに来てもらったことが去年あったと思います。方と、特に仲良くさせていただいてですね、で今年世田谷ロータリークラブの50周年式典があるということで、3月の何日って言った3月 10何日だったかな、もう日にち決まってるんですけども、そちらの方におそらく伺わせていただくことになるかなと思うので、そういった輪の広がりとかもですね、感じてあって、そこに行ったからできたんだなということで、非常に嬉しく思っているところです。その他先ほど会長の方からもありましたけども、今回茅ヶ崎サンクラブで、東日本の震災を復興を支援しようということで、今回岩手県大槌町というところにのホタテ業者にスポットを当てて支援していこうということになっているんですが、それの現地視察というものに参加させていただいて、サンクラブで6人7人だったかな6人ですかね、そうですね、はい、中央クラブさん3人湘南クラブさん2人でうちが私とで6人で車1台で出かけてきたんですけども、やっぱり現地に行って、それも会長の代理で行かせていただいたわけで、やっぱり現地に行くとですね、テレビでは知ってるんですけども、その強烈さというのをやっぱり、目の当たりにして、これはやっぱりですね、その支援から取り残されているこういう皆さんがいるんだなということを、よく分かったところで、実際この機械買って復興の立てカッターっていうなんかそういう機械が、あることも知らなかったんですけど、そういうものを使わない作業っていうのはどんなかっていうのを見せてもらったりしたんですが、このぐらいのホタテ貝をこう出荷できる状態にするっていうのは結構大変で、それを人件費払ってバイトさんにやらせてもらうというと、結局儲けがなくなっちゃって、維持するのがやっとみたいな、状態になるといったことを、話を伺ってきました。なのでああいう現場を目の当たりにすると、これ、なんとかできればなというふうな、ことを思ってきた次第です。向こうでは大槌ロータリークラブというクラブがあるんですけど、そこはもともと会員さんは少なくて12くらいだったんですね。そのうち、地震があったから、事業を続けられなくなって辞めちゃった人とか、あと亡くなった人もいたんだったかな、そういう、状況でかなり、最近やっと霊界は開けるようになったんだというようなことを伺いましたけど、結構悲惨な状態で、その中でも大槌でその漁協との橋渡しをしてくれて、そして、市内町の中をこう案内してくれた方がいらしたんですが、上田さんっていうお医者さんの方だったんですけど、その中でもですね、大変だと思うんですけど、私たちのこう相手を1日半日やってもらって非常に助かったなというフォローの感想を持っております。その他その日は仙台の 名刺いただいたんですけど、あの仙台にあのたくさんロータリーあって、仙台ロータリーじゃないんですよ。その仙台なんて言ったかな、なんか英語カタカナの名前がついてる、あのそのロータリークラブ、仙台何ロータリークラブのお二方、
レインボー、
あ、レインボー、レインボー、あ、はい、ありがとうございます。仙台レインボーロータリークラブの、あの方にあの仙台で、その晩一緒にご飯食べることがあって、あのそこでもまあ、うん、そうですね、今どんな状況であるとかですね、あの仙台と今回の大槌っていうのは全然近くじゃなくて、まるっきり状況違うんですけど、仙台はあの結構まあ町は、まあ、やられてるところもあるんでしょうけど、駅の近所しかうろうろしませんでしたから、非常にこうにぎわってる感じが、まあ、してましたけども、あのそうですね、そこでもいろいろお話を伺うことができて、まあ そうですね、まあ、なんとか してあげられるといいなというふうな、ことを思ってきた、次第です。あの、まあ、そんな体験をさせて、いただきましたのも、まあ、あのこの半年で、幹事をやらせてもらっていて、よかったなと思う、ところであります。その他今年はあの田中さんをガバナーのノミニーの前とは何というでしょうか、あのそのさノミニーの次 あの候補に推薦させていただくということも、まあ、うちのクラブで当然初めてなんですが、会長と私はこうサインなんかさせてもらって、 2,3 枚の書類を作らせて、あの、まあ、地区からひな形いただいて作らせていただいて、それを提出なんていう、まあ、めったにない体験もさせてもらいました。あの、そうですね、あの会長幹事会とかにあの当然毎月あるので、大体参加させてもらってるんですけども、そこであの地区のいろいろな他のクラブの方との情報を交換するというのは、あの非常に、私にはこう個人的にもあのいい経験となっているところで、あのそうですね、まあ、6人でガバナー補佐と、もう一方あの綾瀬の生駒さんという方がいらして、その他クラブで2人ずつ14人で、やってるんですけど、その中であの情報を交換するとか、まあ、地区からの話であるとか、そういったものをいろいろ伺っていると、やっぱり我がうちのクラブ内ではない、世界というのがいろいろ見えてまいりましてですね、まあ、いつか地区の何かでお手伝いさせていただくということもあるのかななんていうことも思いながらも、他のクラブではこんな風にしてるんだなんていうことが、茅ヶ崎のクラブであってもやっぱり結構違うところがあったりして、あ、そういうところを勉強させていただくのも良い機会を与えられているなといつも思っているところです。あの最初の7月のタクワでご挨拶をさせていただいた際に、メイキャップをして、僕は他のところにメイキャップをお伺いして、いろんなことを取り入れて参考にさせてもらえればいいななんていうことをご挨拶させていただいたことを思い出したんですけども、実際その件については全然実績が伴ってなくてですね、あのこの半年でメイキャップ行けたところは中央ロータリーさんだけしかなくてですね、ほぼ全然という、状態でした。あの中央ロータリークラブさんがあの場所を例会の場所が今駅のあそこに5階になってるんですけど、そちらに移って初めてお伺いさせていただいたんですが、あのいろいろあそこのそうですね、夜例会だったので、あの自費でメニューがこう机にポンポンと置いてあって、自費であのお酒買って飲んだりとかそういうことも ありっていうような感じで運営されているので、こういうのもいいなと思いつつ、あのここでそのままっていうのも車であれですし、昼間はダメでしょうし、なかなかそのまま持ってくるっていうこともできないんですけども、あの まあ、ちょっと ああいう、まあ、僕も酒とか割と飲むんですから、でも、まあ、メイキャップでいきなり頼まないんですけどね、その日は調べて帰ってきたんですけど、まあ、そういうのも気軽に頼めるようになってて、まあ、いいななんていうふうに、例えば、まあ、数少ないこのメイキャップの経験でもそんなことはちょっと参考になったり、していました。とそうですね、今年あと半年残っているわけなんですが、まずそうですね、もうちょっとこう違う隣町、せめても藤沢とか平塚とかその辺ちょっと何回か伺ってみたいなというふうに、思っています。かつて一番遠いところでも厚木までしかメイキャップって僕は行ったことがないので、もうちょっと何かなかなかいきなりっていうと行きにくいんですけども、知り合いをうまく見つけてですね、そこにこう行けたらいいなと、思っているところです。まあ、今月からあと6月まで半年ありますけどもですね、この委員会の計画書にも今書かせていただいているんですが、まあ、会長の方針に従い、活動していきますという点ではバッチリやっていると思うので、これからもそれは小田会長の方針に従いましてですね、あと半年円滑なクラブ運営ができればと思っているところであります。5分残ってますけど大丈夫ですすいません、若干5分ほど早いですが、これで半期報告の方を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。